This is Jarl.
RadioJarl.com.
RadioJarl.com.
With KG1KTC Yoshinori Takao on 76.2 FM Honolulu.
皆さん、こんばんは。一般社団法人日本アマチュア無線連盟会長を務めております JG1KTC 高尾義則でございます。アシスタントには日本アマチュア無線連盟の広報大使歌手の三田香織さんです。
はい、 JI1BTL 三田香織です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。日本アマチュア無線連盟のラジオ情報番組ラジオジャール .com、 皆様いつもお聞きくださりありがとうございます。先週は新規感染患者数が増加傾向にあります新型コロナウイルス感染症の感染防止の取り組みについてのお願い、ハムヘア実行委員会の開催報告、8月19、20日に開催されますアマチュア無線フェスティバルハムヘア2023の出展団体、出展者説明会などについてご報告をさせていただきました。また6月4日に開催されました令和5年 JAL 富山県支部の集いの出席報告、 JAL 中央局 JA1RL の電波の日の特別運用のご報告もさせていただきました。さらには6月1日電波の日情報通信月間の式典、信越総合通信局表彰を受けられた JF0FDT 佐藤久志様をご紹介させていただきました。最後に明日の朝まで開催されておりますJAL主催のオールアジアン DX コンテスト電信部門の紹介と規約改正につきまして、さらには週末の町本部支部の行事をご案内させていただきました。本日開催の静岡県西部ハムの祭典、第43回島根対全日本コンテスト、アマチュア無線初心者講座徳島県支部、2023岩手通信訓練コンテスト、渡島檜山支部非常通信伝達訓練をご案内させていただきました。あっという間の30分間でした。本日もどうぞよろしくお願いいたします。この番組では日本アマチュア無線連盟の話題や最新情報はもちろんのこと、アマチュア無線界の話題や情報などもお知らせしていきたいと考えております。毎週日曜日午後9時から30分間の番組です。 FM パルルンのカバーエリア内はもちろん、インターネットのサイマルラジオ並びにリッスンラジオでも同時配信されますので、全国のアマチュア無線連盟会員の皆様、アマチュア無線家の皆様、アマチュア無線にご興味をお持ちの皆様、アマチュア無線とは何だろうなと思われている皆様方にも聞いていただければと思います。翌月曜日の午後11時30分からは FM 西東京さんでもラジオジャール .com をお聞きいただけます。聞き逃してしまったという方も、明日以降 FM パルルンのホームページ並びに日本アマチュア無線連盟のラジオジャール .com サイトでもお聞きいただけます。この日本アマチュア無線連盟のアマチュア無線情報番組ラジオジャール .com、 ぜひ皆さん盛り上げてください。どうぞよろしくお願いいたします。
76.2 Music Lovers FM。
改めまして皆さんこんばんは。 JG1KTC 高尾義則です。
はい、アシスタント JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まずはね、ちょっとコロナがね、5類に先月移行しましたよね。
はい、
そこからなんかね、 今ニュースには全然出てこなくなっちゃったんですけども、
なんですが
2倍から3倍の、ね、感染者数が増加という、
はい、結構周りの人なりましたっていう方結構いるんですよ今とか言って
先週もねちょっとそんなお話しさせていただいたんですが、はいはい、ちょっとやっぱりね身近な方がね感染するっていうのがちょっとこう、ね、聞こえてくるようになりましてね。
そうですね。
うん、
ね、まあ、ちょっと怖い感じもしますしね。
そうなんです、
うん、
まあ、重症化する比率が非常に低いっていうこともありますけど、
はい、
まあ、お人によってはですね重症化傾向とか入院されて 1,2 ヶ月とかね、
はいはい、
そういう方もいらっしゃいます、
ね、やっぱりねちょっと熱とか下がって大丈夫になってもなんか調子が、はい、ちょっと悪いって言ってますね。
見えない後遺症って言いましょうかね、
はい、うん、なんかこうちょっとねいつもと違う感じのっていうのは言ってますね、
そうなんですよね、はい、ですからちょっとねなんかやっぱりじゃあどうすればいいのって言われるとうーんってなっちゃうんですけど、
そうですね、なんか変な、ね、病気が出ちゃったって感じ、まあ、ね、もうでも付き合っていかなきゃいけないんですからしょうがないですね、うん、
まあやっぱりね毎回毎回言って聞き分けたよって言われちゃうかも分かりませんけど、ね、手洗いうがい、ね、はい、そして、まあ、消毒手指消毒など、ね、して、まあ、マスクもね、時と場合によってはということでね。
そうですね、
うん、
結構最近ね外されてる方も多いし、
そうなんです、
うん、まあ、でもちょっと
天候が
そう天候がムシムシするから
そうなの、
ちょっとマスク
息苦しくなっちゃう、
そうなんですよ、うん、
ね
ね、
やはりねもうちょっと暑くなってきてですね、まあ、天候もね話が今度天候のお話になっちゃいますと梅雨に
入っちゃいました
けども、
入っちゃいましたって、はい、
もう不安定な天候がね、
はい、なんかさっきまですごいいいお天気だったのにいつの間にか暗くなってきて雨が降り出してきたりね、
そうなんです。でジメジメしてるんですけどカラーッと上がったり、また、ね、
もうそうなんです、そのなんかすごい寒暖差と気温差とね、
そうなんです、はい、だから地域を、うん、どういうんでしょうか、もう地域によってはですね夕立のような雨になったりとか、うん、ね、もう1日に何度もこう変わったりするとこもあるようです、
ね、長距離で走ってる方なんかはものすごく感じるでしょうね、雨降ってたと思ったら晴れてまた雨降ってって、こんな ね、
う
ん、そんな感じですよ、
まあ、ちょっとね皆さんね体調にくれぐれも、ね、
気をつけて、はい、いただきたいと思います。
熱中症、
うん、熱中症が危ないです、はいはい
はい
はい、
お願いしたいと思います。
お願いします。
はい、ね、まずねご報告をねさせていただきたいと思っております。
はい、
はい、まずはねラジオでもご案内させていただきましたがね、 JAL の南極局 8J1RL との更新に挑戦してみませんかということで6月25日の特別運用希望者募集ということで、ね、
はい、はい、言ってらっしゃいましたね。
はい、小中高等学校に開設する社団局の方々につきましてですね、要するに6月25日に 8J1RL との更新を、希望される場合はお申してくださいということでウェーブ等でですね、はい、ご案内をさせていただきまして、多くの皆様からご案内、ご申し込みを頂戴することができました、はい、ですから6月の25日の午後6時から7時頃を予定しましてですね、南極の JAL 局 8J1RL、第64次の南極の越冬隊員の皆様のご協力を、ね、いただいて、QRV 更新にチャレンジしていただくということで、うん、数校が、間もなく決定いたします。
来週ですね、じゃね、
はい
はい、
また翌月以降もですね7月8月と、まあ隊員の皆様のですねその業務がに影響のない許す限りですね月に1回程度実施していきたいと考えておりますし、
はい、
実施していただける予定となっております。また7月以降のお申し込みにつきましてはですね JAL のウェーブ等でもご案内をさせていただきます、
はい、よろしくお願いします。
一応6月の、25日の、ご希望につきましての締め切りが 11日でございましたので、はい、そのご報告をさせていただきました、
はいはい、向こうはこちらと逆だから、
はい、
今度からもう冬になるから、
そうなんですね、
多分天候が悪くなったりもしますよね、吹雪いたり、
そうなんです、かなりですね、うん、ブリザードが続いて、
はいはい、
そういうこともございましてね、アンテナのエレメントが減っちゃったりとかですね、
うん、飛ばされちゃったりとかいう話しますもんね、
はい、ちょっと90度アンテナがこう
曲がっちゃ
う、ま、なんて言って下向きになっちゃ
った、はいはいはい、はい、ですからそういうコンディションですね、やっていただくんで、ね、
まあですからそんな中でね、可能な限りということでございますんでね、はいはい、そんなまずはご報告をさせていただきました、
はい、
まあ、ありがたいことでございましてね、今年から初めての試みということでね、うん、本当にありがたいでございます。
じゃあ、ね、これ今回だけじゃなくて、これから毎月できるときはということなんでね、
そうなんです、
じゃあぜひ今回できなかった方も来月以降また
そうです
ね、
はい
はい、
ご応募も、詳細はウェブでお願いいたします。
はい、お願いします、
はい、それとですね、先週、
はい、
あの私も秋田県支部さんに
お伺い、おー、いいですね、はい、秋田、
4年ぶりということでですね、秋田県支部2023ハムの集いが開催されました、理由はサイクリングターミナルというね、秋田市の、そういう立派な施設で、開催されました。冒頭に、少しアマチュア無線の制度改正などの、ご挨拶と合わせてですね、お話をさせていただきました。また講演会はですね、南極観測と A と J1RL の運用ということで、
はい、
はい、第61次、もう3年前になりますかね、はい、南極地位観測隊の氏家博之さん、 JH7 の JCX 総務省の OB の方でございます、はい、2回目に、行かれた
2回目だったんですね、この前の61時自体の時はね、
はい、うん、その時のね、ご様子なかなか聞けないような
ですね、そうですね、いや、その前に行った時と今回の時とそういったやっぱり年々、ね、月日が経つごとにいろんな設備だったりなんかもこう変わっていくでしょうし、
は
い、
その比較とかね、
うん、
今はこうですよとかですね、はいはい、動画を交えましてね、なんとなんと90分、
おお、すごい、
うん
うん、
その後またいろんなご質問がね、
うん、
じゃんじゃん、
ね、皆さんすごく関心もあることなん で、
はい、そうです
ね、盛り上がったでしょうね、
そうなんですね、
はい、
皆様ね、もう熱心に受講聞いておられました、
はい
はい、そして電波の日の記念運用ということで JA7RL がですね、
はい、
FT8 で運用体験会みたいな形でですね運用しておりました、
はい
はい、それとメーカーさんの展示ということで八重洲無線さん、アイコムさん、第一電波さん等が展示をされておりました。あとジャンク市ということでですね、オールドのですねトランシーバーも並んでましてね、
おー、ほいほいほい、
TX88A なんてね、
うん、
もう何十年前というのも、
うん、
うーんって、
うん、私はよくわからない、うん、
ラジオ聞いていただいている方、
と言ってるね、私はふん、はい、
私が学生の頃にですね、
はい、
学校のクラブ曲にそれが並んでました。
ああ、そうなんですね、うん、じゃあ皆さん懐かしい感じの曲、
うんうん、もうどちらかというと
機械なんですね、
はい、どういうんでしょうか、運用するんじゃなくて過去に使ってたトランシーバーっていうか、
うんうん、
まあ、送信機、
送信、はい、そういうのって眺めるだけでもいいじゃないですか、
そうです ね、
ね、
はいはい、そんなのもございましてね、
はい、
私も参加させていただきまして、皆様とアイボールとそして、楽しいお話を聞かせていただきました。そんな久々の秋田県の、
はい、
支部大会ハムの集いでございました。
はい、よかったです、
ね、
はい、
皆さんね、渡辺支部長はじめ皆さんね、しばらくぶりなんでちょっとやり方を忘れちゃったよなんて言いながらですね
はいはい、もう本当にね、うん、いや、皆さん会員の方々もね、久しぶりにアイボールできたりで、はい、
です
ごく良かったんじゃないですか、
うん、そうなんですね、はい、そんな、秋田県支部ハムの集いの、開催報告、出席報告をさせていただきました。ちょうどね11日は10日11日とですね、はい、無線電話の関係の発明の、
はい、
ね、
あ、あの、ういちさん、
取り方、ういち先生、
はいはいはいはい、
はい、 そのお亡くなりになって 100年を迎えたことからということでね、ちょうど同じ時期に大館市でそういうイベントも開催されております
。私てっきりその秋田の支部大会と一緒なのかなと思ったら、ちょっと場所が離れてたんですね。
そうですね。
ああそうだったんですね。はい、
うん、はい、なんかね、で無線電話の発明ということで
ね
確かなんか、著名な方でいらっしゃいます、
ね、そうね、知らなかったっていう感じなんですけどね、なんかもっとこう大々的に、あこういう方も日本にいたんですねみたいなことで ね、
そうですね、もう世界的発明でね、うん、世界、日本か世界かどっちか
どっちかっていうぐらいの、ね、マルコニーさんはすごく有名なんですけどね、
そうです
ね、鳥海選手はそれほどって感じだったのでね、
そうね、うん、まあ、同時期にねそんなのも開催されておりました。はい、はい、そんなご報告をさせていただきました。
はい、
それでは一曲聴いていただきましょう。
はい、
ね、これですねやっぱりね、
今日は何の日
ね、今日はこれでしょう。
はい、
説明石の歌で親父のメールです、どうぞ。
せず頑張れよ。
76.2 Music Lovers FM。
はい、ケツメイシの皆さんで親父のメールでございます。
はい、聞いていただきました、
はい、今日はね、皆さんなんかね、リスナーの多くの方が祝福されたのかな
どうなのかな。母の日って盛り上がるんですけど、父の日って盛り上がらないんですよ。なんででしょうね。
なんででしょうね。
ねえ、本当に、
ね
え、うん、
ねえ、父の日でございます、
ね、そうですね。じゃあ
6月の第3週
じゃあ逆にね、父の日今日はいろいろ父がやって差し上げた方が皆さん喜ばれ
る、ね、
そう、喜ばれると、
喜ばれるか
、はい、茶碗洗ったりね、
そんなんで、はい、親父のメールということで、はい、親父というね、
はい、聞いてい
キーワードが入って
る、はい、そうです、
はい、それでは後半の方進めさせていただきます、はい、先週先々週と少しですね、情報がございまして、ご案内ご報告をさせていただいております。令和5年電波の日、情報通信月間の、
はいはいはい、
アマチュア無線化の方が表彰されましたよということで、放送でもですね、
はい、ご紹介しました。はい、
何件かまた追加情報がございますので、うん、ご紹介をさせていただきたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
総合通信局長表彰ということで、5組、情報がございますので、はい、順次ご案内をさせていただきます。まず、電波の非近畿総合通信局表彰ということで3エリア、和歌山県支部さんですね、南海トラフ地震に備えアマチュア無線による通信訓練を毎月実施するとともに、新たな非常通信ルートの策定に積極的に協力ということでですね、大規模災害時における情報伝達手段の確保の実現のための多大な貢献ということで表彰を受けられております。
はい、
和歌山県支部の皆様、おめでとうございます。続きましてですね、四国総合通信局長表彰でございます。こちらの方はお二人の方が受賞されております。はい、多年にわたり電波適正利用推進としてのご活躍でございますね。
はい、
そしてまた協議会の会長として電波適正利用の推進に貢献をされましたということで、お二人、JA5 のチャーリー・オスカー・ヤンキー、JA5COY 大井様、JA5FQB 真鍋様、お二人が受賞をされております。はい、
おめでとうございます。
そして、6エリア、沖縄総合通信事務所長表彰ということで、JAL の沖縄県支部さんが表彰を受けられております。本土復帰50周年イベント首里城再建支援でのアマチュア無線の記念曲開設やワイヤレス人材育成につながる体験運用、電子申請利用の拡大など、アマチュア無線の普及発展に貢献をされたということで、受賞されて表彰を受けられております。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。はい、
それとですね、総合通信局長表彰として、以前に、番組でもご報告をさせていただきました8エリア、非特定非営利法人活動、法人のラジオ少年、JAATAGG 原恒夫会長、ラジオ少年さんが受賞されております。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
それと先週ご紹介させていただきました信越総合通信局長表彰、JF0FDT 佐藤ひたし様、が受賞されております。
はい、
はい、以上、総合通信局長事務所長の表彰をご報告させていただきました。皆様おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、続きましてですね、 イベントのご案内に行く前に、
はい、行く前に、はい、
そろそろ皆さん準備をされてる方もいらっしゃるというお話を聞いておりますよ。
何、はいはい、でしょう。
シクサンダウンコンテストで
ございます。はいはいはいはい、そうですね。
4月の1日から2日にかけまして、はい、21時から15時まで18時間のコンテストでございます。
はい、
第53回ということでね、もうコンテスト命で燃えてる方もいらっしゃるかと思いますので、
そうですね、50メガとかだからこう場所取りもありますもんね。結構
やはり、50メガから上の方の周波数でございますので、
はい、
ロケーション、
そうロケーションね、
はい、
じゃあいわゆるこう撮影とかで言ったらロケ班が必要なんですね。
ロケ、そのロケとは
ちょっと違う、まあ、でも場所探し、ロケーションのいいところ、ロケーションのいいところ、
ロケーションのいいところのロケ班、ね、
ロケ班しなくちゃ。なんかそういう言い方いましたよ、お友達にも。
いますよ、
前もって下見してここがいいかなみたいなね。
下見に行くのは当然ですし、何日か前からそちらに、
もう陣取って
そう、
はい、
そういう方もいらっしゃる。
勝負はこの時間ですけども、その前から始まってるんですね、勝負は。
そうですそうです、
はいはいはい、
もうですから一泊当たり前、
はい、
ピークの時には2泊ぐらいされた方、全泊2泊ぐらいされた方、
通りで車に電子レンジ積んでるんですね、そういう方はね。何人か見かけ
ます、いらっしゃいます
、はい、
シクサンダウンコンテスト50メガからやはり上の方の周波数ということで、ロケーションがやっぱり、
はい、
私いつもね申し上げてるのは、標高というタワーの威力は出力にも勝る、標高ですね、
ですね、
標高というロケーションのタワー、ロケーションのいいところのタワーの威力は
タワーに、
うん、出力よりも勝りますよ、
そうですね、
ということでね、
はい、
特にこのシクサンダウンコンテストはそういったコンテストでございますので、私もね過去に個人局の、マルチバンド、
うん、
オールバンドで、2回ほど2年連続で全国一を頂戴して、
おめでとうございます。
そんなこともございましたが、はい、皆さん気をつけてね。
そうですね、
くれぐれも気をつけてやって
、熱中症気をつけてくださいね。
そう、うん、はい、体調に気をつけていただくのと、設備を立てるときくれぐれもね気をつけてやってください。
はい、お願いいたします。
はい、そんなご案内をさせていただいたら、もう
時間がなくなってきましたから、あと今週末の、
はい、
はい、
すいません、
イベントは、
それでは今週末はですね、2023オール JJ8 コンテストが開催されます、
はい、
24日の21時から24時、これもね6時間ほど休憩がございましてね、
はい、
25日の6時から18時ということで、
はい、
JAL ニュース春号の94ページから95ページでございます。ご案内が出ております。
ちゃんと最近はそういったね休憩時間も取って、
そうです、
皆さん頑張ろうということですね、
はい、ただですね、こちらは運用時間帯と部門種目コンテストナンバーに大きな変更がございますよって記載もございますので、
はい、
ね、ウェブサイトで必ずねご確認をいただいて、
本当だ、ちゃんと所詮も引いてある
ね、お願いをしたいと思います。
はい、気をつけてください。
大きな変更ということでございますんでね、
うん、最近なんかコンテストの方もいろんなところがね変わってきてるっていうところがあるから、ね、気をつけてやられてくださいね、
は
い
は
い、
オールアジアも年齢符号が変わったりもします、
ね、はい、しましたからね、
はい、こちらの方も年齢符号がございます、はい、コンテストなんで、くれぐれも詳細を確認してからご参加をお願いしたいと思います。
はい、じゃあ今度の週末はもうこれですね、こ北海道ですね、
はい、
はい、
はい、そんなお話をさせていただいたら、もうですね、
もうです、時間です、
はいはい、皆さんね熱中症食中毒気をつけてくださいね、はい、これからはね、
そうですね、
はい、
はい
はい、体調崩さないようにお願いしたいと思います。お聞きくださいましてありがとうございました。 JG1KTC 高尾芳則と
JI1BTL 三田香織でした。
はい、また来週お目にかかりましょう。
はい、さよなら、
さよなら。